令和3年9月定例会一般質問、市政を問う。定例会では9月9日、10日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。https://www.city.mihara.jp/site/gikai/ 三原市議会会議録検索、議会映像ライブラリー、三原市議会 YouTube、会議録公表は議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。QR コードが表記してあります。今月号から各議員の二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。朝平智治議員、大型工事入札制度について、問い、入札において1億円以上の解体工事は、市内業者が応札できない仕組みになっていることに問題性はないか問う。答え、本市では設計金額に応じて、確実に履行できる業者を選定するために、格付けを行っている。解体工事については、市内業者に限り、審査会で施工能力があると判断されれば、入札参加を認め、受注機会の確保を努めていく。問い、大型事業については、分割発注や JV 方式、共同企業体、による発注はできないか。答え、原則分離分割発注を実施しており、大規模かつ難度の高い工事等については、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、JV 方式を採用する場合がある。その場合の構成員は、最低でも1社を市内業者としている。教職員の勤務時間管理等について、問い、学校教職員の入退勤の記録の把握に問題があるのではないか、本人以外が操作できるのではないか、答え、すべての小学校・中学校の校長から聞き取りをしたところ、管理職は公務支援システムで確認や承認する機能は利用しているものの、編集機能を用いて内容の修正はしていないという事実を9月上旬に調査し確認した。問い、9月上旬ということは私が質問を出した後ということだ。問題は4月の新学期になってからがどうだったかということだ。答え、それは調査していない。公務支援システムの適切な取り扱いについて、本人が誤って記録することや、管理職が不適切な取り扱いをしないよう、指導、周知を徹底していく。問い、重量のある ICT 端末の持ち帰りは、子どもたちには大きな負担になるのではないか。答え、学校への携行品については、すでに工夫令を通知しており、この度、再度、重さや量について、精査を行うよう各校に指示したところである。今後も、学校と情報を共有しながら、さらなる工夫や改善の例を示していく。写真、例、学校現場。写真終わり。
田中裕樹議員。 有給公共施設等の利活用促進について、問い、市所有の廃校となった旧校舎は17棟、体育館は16棟あるが、もっと活用の門戸を広げ、民間活用を進めるべきである。そのためには、条件を満たせば、減額譲渡、貸し付けを可能とする新たな条例を制定すべきと提言してきたが、その後の検討状況を問う。答え、未利用財産の処分は、財政負担の軽減を図り、地域課題の解決にもつながる。本年度内に財産処分に関する基本方針の策定と、減額譲渡、貸付条例の制定を行う予定にしている。問い、条例を活用し、民間事業者を呼び込むためには、関連部署の連携が必要であり、現在の縦割り行政では難しい。横断的な有給公共施設活用プロジェクトを立ち上げてはどうか。答え、まずは基本方針及び条例を定め、それぞれの役割を担う部署と連携して活用促進を図りたい。問い、詐欺セミナーセンターの利活用促進も考えるべきである。制約の多い青年の家から多目的に活用ができ、現代のニーズに合うサービスが提供できる施設に用途変更をすべきではないか。答え、公共施設類型別実施計画の実施方針で、観光や地域振興に重点を置く施設として、全庁的な検討を行う予定。用途変更を含め議論していく。空き家を活用した移住者の受け入れについて。問い、本市への移住者数はどのような状況か。答え、市の窓口を通じた移住者は、平成28年度が実世帯16人だったが、年々増加し、令和2年度は35世帯89人まで増えた。問い、空き家バンクを活用した移住率は年々低下している。中山間地域の登録件数が極めて少ないが、対策をしているのか。答え、3年度から中山間地域を対象に、家財整理補助率を2分の1から3分の2に、上限5万円を20万円に拡充した。今後、不動産事業者との連携も研究していく。問い、町内会に空き家解消の仲介役を担ってもらうために、成果報酬制度を取り入れてはどうか。答え、まずは地域と行政が共同した取り組みの仕組みが整い、実績を検証した上で検討したい。写真、詐欺セミナーセンター、写真終わり。写真一議員、木原地域の未来ビジョンについて。問い、木原地域の多角的な魅力向上のために、問い1、空き家、旧柑橘試験場の活用。答え、現在、本市として様々な移住支援策に取り組んでいる。地元地域と連携して進めていきたい。旧柑橘試験場跡地は県の所有であり、関係機関に対し有効活用を働きかけていく。問い2、農産物生産者への支援。答え、分け木生産者に対し、生産体制維持、販路拡大支援を行っていく。問い3、市道、木原町23号線の道路改良工事の進捗状況と、救急隊の到着時間。答え、着手時期の調整を行っている。早期の着手、完成を目指していきたい。一番遠い福知地区で平均15分。救急搬送体制も地域の実情に合わせて工夫しながら取り組んでいきたい。問い4、 移動販売車の利用促進について問う。答え、すでに木原地域も巡回が始まっている。巡回エリアの拡大は運営事業者との調整で可能な限り行われるものと認識している。公園の滑り台の改良について、問い、市内の公園にはしごや階段がない滑り台が約20箇所ある。問い1、選定理由を問う。答え、この滑り台には子供の興味や関心を引く形の不思議さや一般的なものとは違った登ることに挑戦し達成する楽しさ、遊び方を自由に考えることで発想力を育むといった効用、制作者の意図がある。また、材質が樹脂系であることから、安全面も考慮して選定した。各町内会の理解を得て設置した。問い2、幼児は階段がないと上まで登れないので、階段が欲しいという要望がある。改造して階段を付け足してはどうか。答え、改造や階段付け足しは、強度や構造上難しい。問い、はしごや階段がついている滑り台を併設してはどうか。答え、併設は難しいが、滑り台が老朽化した際には、更新計画に基づき、地元地域の要望を聞きながら、幅広い年齢層の利用を考慮しながら更新していきたい。この他の質問事項。帯状疱疹ワクチンの費用助成について。写真、階段のない滑り台。写真、終わり。木谷達治議員。三原市公共施設等総合管理計画について。問い、平成28年3月に策定し、5年経過したが、計画の進捗状況はどうか。とりわけ、廃校となった小学校の跡地活用の状況はどうか問う。答え、本計画は30年間で公共施設の延べ床面積を 35% 減、約17万5000平方メートル削減する目標であり、今年度末では老人大学の解体等により 2.2% 減、約1万1000平方メートル削減となる見込みである。また、廃校となった17の小学校は、公共利用が7棟、民間利用が2棟、地元利用が3棟、残り5棟が未利用である。問い、利活用されていない施設は、単に解体するのでなく、地元出身の起業家や、事業家の方に積極的なプロモーションを実施してはどうか問う。答え、未利用財産の活用促進について、財産処分に関する基本方針や、民間事業者に対する減額譲渡や貸し付けを可能とする条例の制定を予定している。また、地域との関わりやプロモーションの取り組みは、今後、事例を含め検討していく。マイナンバーカードの普及について。問い、平成28年1月からマイナンバーカードの交付がスタートした。国では、令和4年度末までには、ほぼすべての国民がマイナンバーカードを取得すると目標を掲げているが、現在の交付件数はどのような状況か。また、今後普及促進にどのように取り組んでいくのか問う。答え、本年8月1日現在、マイナンバーカード交付率は全国平均で 36%、本市は 37.6% で、枚数にして34,567枚である。本年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用の本格稼働、令和4年度中にマイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載。令和6年度末までには マイナンバーカードと自動車運転免許証との一体化が計画されており、今まで以上に利便性が高まり、マイナンバーカードを持つ必要性を多くの方に実感していただけるものと考えている。また、カードを所持していること自体では、個人情報の漏洩には直結しないことなど、丁寧に広報していく。イラスト、メリットいっぱい、マイナンバーカード、イラスト終わり。寺田元子議員。市民運動を反映した水源保全条例の制定を。問い、本郷産廃処分場の建設差し止め仮処分が広島地裁で下され、現在建設はストップしている。産廃をめぐる市民運動を反映した水源保全条例が求められているが、見解を求める。答え、条例の対象を全地域と考えており、広く市民の皆さんから意見を聞きたいが、市が許認可権を有したり、事業者に義務を課すことは難しく限界がある。問い、全国各地の条例には、排水の排出規制型と立地規制型の二通りあるが、本市には立地規制型の条例が必要ではないか。答え、立地を規制することによって事業者が市を訴えた場合には、相手側の主張が認められる可能性が高いと考えており、立地規制型の条例は難しい。問い、住民の皆さんが寝食を忘れて運動や司法に訴えており、市の条例は現在起きていることを教訓にすべきであり、排水に関する受動的な条例ではいけないのではないか。答え、条例には限界があり、その中で将来の生活環境保全や公衆衛生の向上につながる条例を目指したい。水道は今後も市単独で運営を。問い、本市は県の水道企業団設立準備協議会に参加しているが、企業団は水道の民営化への地ならしではないか。また、本市の水道は財政のやりくりで自前の経営を継続していくべきではないか。答え、水道施設の老朽化による更新は急務であり、企業団に入ればどのような効果があるかを検討するために、設立準備協議会に参加しているが、将来の民営化の議論は行っていない。問い、全国初の水道企業団になった香川県では、市町の議会で水道に関する問題を取り上げにくくなっているようだ。現在、三原の美味しい水は市民満足度が高く、また、水道の経営状態は今後も年4億円から5億円の純利益が出る見通しであり、市独自の経営を維持すべきでは。答え、老朽管の更新などが進む中で、資材や人材の確保が必要であり、企業団参加のメリットがあるか、単独でやっていくべきかをしっかり見極めて示したい。写真、美味しい三原の水を作っている西の浄水場。写真終わり。浦上舞議員、小規模崩壊地復旧事業について。問い、復旧支援の現状と課題、支援対象の拡充について市の見解を問う。答え、本事業は神河浦等の小規模な荒廃林地の復旧を目的とした県費補助事業である。採択条件は区域内に人家1戸以上と主要公共施設に被害を与える箇所、もしくは主要公共施設がない場合は、人家2戸以上で1箇所の事業費100万円以上であること、受益者負担は 15% 必要。令和3年6月末までの事業待ち件数は39件あり、現在の採択条件の緩和は検討していないが、 建設部で実施している休憩者地崩壊対策事業の対象とならない箇所について、本事業で対象となる場合もあるため、双方が連携を図り、災害発生直後の土砂、撤去等の応急対応や技術的アドバイスなど継続して取り組んでいく。通学路安全対策について、問い、千葉県での事故を受け、全国の公立小学校1万9000校の通学路を対象とした合同点検を行うとの発表があったが、危険箇所の対策について、本市はどのように取り組まれたか。また、通学の妨げとなる草木の茂りや街路樹への対応状況について問う。答え、事故を受け、市として通学路点検を強化することとし、今年度予定していた中学校区を拡大し、小学校区も合わせて実施することを決定した。小学校29箇所、中学校42箇所の点検を実施済み、今後の対応について検討し、可能なものから速やかに対策を行う。また、街路樹においても、通行の支障にならないよう、草刈りや剪定等を実施している。問い、市ホームページによると、平成31年度は、未就学児経路についての危険箇所の対策も行われたが、継続的に連携を図る予定があるか問う。答え、平成31年度に実施した未就学児経路への対応については、滋賀県大津市での事故を受け、緊急点検を実施した。車道と歩道の防護柵や転落防止柵を設置するなど、対策が必要とされた箇所については、工事を完了している。今後も道路パトロールを実施し、安全確保のための対策を講じていく。写真、裏山が崩れた民家。写真終わり。高重信夫議員。防災について。問い、自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守る組織であるが、組織のない地域は防災意識が高まらないのではないか。組織設立に向け本市の取り組みを問う。答え、設立をしてない町内会などを対象に、毎年アンケート調査を実施し、設立の意向を聞き取るとともに、助成金の交付制度を設けて、設立を推進している。問い、避難所にはテレビのないところが何箇所もあり、災害情報の入手が難しい。学校教育で使用している大型ディスプレイの利用や体育館での Wi-Fi の利用はできないか。答え、機材の運搬やセキュリティの問題があるため、教育委員会をはじめ関係者と協議する。問い、避難するときは非常持ち出し品を積み込んで車での避難を推奨すべきと考えるがどうか。答え、エコノミークラス症候群に注意が必要であるが、早めに安全な場所で行うのであれば分散避難の方法の一つになると考えている。問い、防災上の観点から、休憩者地の対策はどうしているのか。答え、土砂災害警戒区域等のうち、1900箇所が休憩者地であり、被災箇所や学校などの避難所等を優先して、休憩者地崩壊対策事業を実施している。問い、地震災害に備える上で、家具の固定、電気ブレーカー等に一定の補助はできないか。答え、自主防災組織が地域防災活動として設置する場合は、育成支援事業補助金の対象としている。県道55号、尾道三原線の安全対策について、問い、中野町小学校の東から 三原病院入り口付近までの約850メートルが未完成で、歩道もなく、通勤、通学時間などは交通量が多いため、大変危険な状態であり、その結果、交通事故も多く、渋滞も発生している。工事の進捗状況と本市の取り組みは。答え、主要地方道、尾道三原線は、国道2号を補完する重要な道路である。交通の円滑化及び歩行者の安全確保を目的として、今年度予算額1億3700万円にて工事を進めている。全区間の早期完成に向け、引き続き県に整備促進を要望する。写真、中野町下地区。防災訓練の様子。写真終わり。